レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 D です。
D さんです。
よろしくお願いします。もうこのお声聞いてね、あの方だなとピンとくる方多いと思いますけれども、
いや、そら言うほど有名でもない
から、ね、いやいやいやいや、
もうそこらであんま喋ってへんし。
そうですか。もうおなじみのね D さんですけれども、今回もお肉をテーマにですね、
はい、
行きたいなと思うんですけれども、うん、まあ、私事なんですが、あの仕事するときにですね、机がやたらこう散らかって、最後はもうひっちゃかめっちゃかになってしまうんですけど、
はい、
D さんも現場に立たれたりデスクワークがあったりあると思うんですけど、
デスクワークはほとんどないかな。その
ないですか。
見る側みたいな、
あ、
そのいろんな資料であったりするのがね、はい、だから自分がその資料整理とか自分で作るっていうことは、本当はしなければいけないんやろね、いやいやいや、これちょっとやっといてみたいな。だからそこのスキルはないんですよ、案外と。だからメール打ったりとか、スマホで何か打つとかって、
はい、
だからパソコンほぼ開けへんな。
パソコン開けない。
開けへんな。
そうなんですね。
ほぼスマホやね。
スマホで全部済まされる、うんうん、じゃあこう SNS 関係もスマホで全部、
全部そうです。
お、そうなんですね。
で、整理整頓については、はい、まあ、言うたら仕事柄、まあ、言うたら包丁がどこにあるとかね、はい、でこう始まる時にはもうこんだけのものがこう用意されてなかったらいう、まあ、その仕掛け並ぶっていうんですかね、だから始まってから、
はい、
まあ、言うたら腐らない用意、
はい、
掃除なんか腐らないですよね、でトレイを用意する、まあ、トレイにホコリかぶったらあかんから当然その用語はするんやけど、
うん、
用意できる限りのことはすべてやって、まあ、お肉がストンとこう、まあ、言うたら目の前にあると、はいはい、それを、まあ、いかに速やかに、冷蔵庫から出したものをまた冷蔵庫にっていう、
はい、
これがもう作業の一番鉄則なんですよね。
ああ、そうなんですね。
長いこと出しとったら肉傷むんじゃない、で、その、
手早くするために。
そうそうそう。ほんで、そこで、長い時間かけたやつが、これお客さんが持って帰るときに、こう、足し算になるんですよね。
足し算になる。
うん、だから言うなら、大概時間かかったものをお客さんが見て、はい、お買い求めになって、
はい、カゴに入れます。
それをまた持って帰る、
はい、
だから1時間かけたやつと、
はい、
もうほんの数十分でこう仕上げたもの、全然話変わ
って
く
るから、ね、なるほど、スタートラインが違いますね。
そうやね、だからやっぱり僕らなんかはやっぱり整理整頓っていうのは、自分も当然そうやったし、はい、作業するスタッフとかにも、口を酸っぱくして。
それは
口酸っぱくはないんやけどね。寝起きやないんやから。
寝起きちょっと酸っぱくなりますから。まあ一応整理整頓はもう鉄則、これは大事なところ。
大事なところやと思いますね。
じゃあもう道具の手入れもきちんと。
道具の手入れももう完璧な状態で。
完璧に。ああ、そうなんですね。でもデスクワークをするとすれば、もしこう一日、こう机を目の前に置いて座っていろいろ整理しないといけないと
なってくると、僕思うんだけど、例えばデスクは狭いんじゃないのかなって
狭い、
うん、
はい、
だから狭いところでごちゃごちゃするからそこがこう片付かない、だから逆に言うたらもうそのどうやな、この字型にもあるとかね。
なるほど。この字型。
この字型にあるとかも。
三方面で。
そうそう。だからもう一回振り返ったらこうで、まあ反対側もあったらこうで、みたいな感じで。僕がもしその、デスクワークであるならばそうするから。もうここの目の前はこう。
はい。
資料はもう絶対ここ。
なるほど。分けるんですね。
うん。
そこも。おー。で狭いかなと思ってちょっと広めのところ使ったんです、
うん、
じゃあ広く散らかってしまってですね、
それは知らんわ。
どうしたらいいのかな。
だからやっぱりこうもう場所を絶対決める、
場所を決めるね、うん、あるべきところにあるものを置いておくと、
すぐ必要なものと、うん、言うたらだいぶ後でもいいような資料とかっていうもののこう、入れる場所、
きちんとそこを分けていくということですね。
ややこしになったら捨てる。
捨てる。後で困ったりしませんか。あれ
後で困ることある。あれどこ行ったんやろ
な。困ってますが、うん、そうなんですね。ちょっと参考にしながら、はい、していきたいなと思います。でメッセージいただいておりまして、
おありがとうございます、
は
い、
まずはですね、長崎県佐世保市にお住まいの、お名前が柳本さんですね。
柳本くんね、
はい、うん、初ラジオでの名前&メッセージを読んでいただきありがとうございました。ああ D さんのお話に思い返すきっかけをいただき感謝いたします。
ああよかったです、
はい、うん、とメッセージいただいております ね、 ね、かいろんな私もさっきの整理整頓の話もちょっと参考にしたいと思いますけど、
まあ、折しも折り、はい、今月ね行く予定してるんですよ、長崎も
9月に、うん、あそうなんですね、うんうんうん、じゃあお会いになられるんですかね。
会いますね。
おじゃあまたいろんなお話をここで、
うんうんうん、ここでこうしてね、はい、持って帰ってきます。
わかりました、楽しみですね、はい、でもう一つ届いております。
ありがとうございます、
豊中市にお住まいの、かかしさんですね。ありがとうございます、うん、いつも楽しく聞かせていただいております。お肉専門チャンネルということなので今まで気になっている疑問にぜひ答えてもらいたいです、うんうん、お肉のアクはそもそも何ですか。例えばしゃぶしゃぶ用のお肉、買ったお店によってアクの色出る量が違います、うん、味や鮮度、部位に関係しているんでしょうか。以前お料理の先生が、アクは取らなくてもいいです、旨味成分ですからと説明されていました、うん、取らなくていいんでしょうかというメッセージいただきました。かかしさんからです。番組をお
伝えいただきまして、はい、それね、
はい、
僕もあの成分とまで行くとね、はい、それこそあのすくい取って調べるべきやと思うんですけど、はい、経験上ですよ、経験上っていうかその自分の知ってる範囲で今から組み立てていくと、はい、まあ、お肉焼くときに言ったかと思うんですけど、ね、はい、お肉って温度によって変化していく、
はい、
でまあ言うたらその構造、お肉のそのまあ言うたらコラーゲンとかね、うん、そのタンパク質、はい、まあ、それがこうあの固まった集合体なので、ね、それがまあほどけていくっていうのが40度、はい、これはもう覚えておいていただいて、ね、はい、
そうですね、40度でほど、
はい、で結局最終的にね、80度を超えると、はい、アクチンっていうこれもタンパク質なんですね、はい、これが変性とその凝固、はい、その今度固まって、はい、まあ、言うたらお肉炊きすぎたり、はい、焼きすぎるとペリっていくでしょ、
はい、
あのぐらいになるんですよ、ね、ということはやっぱりブクブクの沸騰させたり鉄板も熱々のまま、はい、温度かけ続けていくと、はい、当然そんなような状態になる、
固まる
とね、その固まるし、その、はい、固まる一歩手前のね70度ぐらい、うん、
はい、
これがコラーゲン溶け始める、でタンパク質にその結合するお水っていうのが、はい、まあ、流れでなくなるか止まるんですね、その一歩手前60度、
はい、
コラーゲンがこの、どういうかね、縮んで細胞を圧迫するか圧縮するんやね、
ギュッと、はい、
うん、でこのコラーゲンによる圧力で細胞外に流れ出るんです、うん、そのタンパク質に結合するお水、ここかな、
あ、
だから60度を超えるっていう、ほなどないして温度をかけるんかっていうので、はい、僕そのしゃぶしゃぶっていうのをね、はい、沸騰をさしてね、
はい、
でそこにお肉をしゃぶしゃぶとか言ってやってますけど、
はい、
あれちょっと僕反対なんですよ。
なるほど、はい、
でやっぱり沸騰させずに、
沸騰させずに、
させずに、はい、お肉を温めていくっていう、う
ん、
ピンクになったよねって、はい、そっから色がグレーに変わる、はい、一歩寸前、うん、ここがだから、まあ、言ったらちょっと失礼、
どうぞ
何かな、まあ、言うたらミディアムとかレアとか、
あ、境目
に、境目ね、これをやっぱり好みに見ながら、
はい、
それをこう一気にブクブクってやると、もう何もかも消し飛んでこう、
うん、
で本当に欲しいもの、うん、だからそのお料理の先生ね、はい、高橋さんがおっしゃる、はい、お料理の先生が、おっしゃってるその旨味やから取らなくていいよって、
は
い、
旨味成分、
ある意味正解やと思うんです、
はい、
正解なんやけど、それはあくまでもそのお出汁やね、
はい、
その言うたら お鍋の中に旨味がいってしまってるっていうことでね、だから本来はお肉食べるんであれば、はい、お肉の中に残しときたいんですよ。だからやっぱり沸騰させるすぎる、うん、温度をかけすぎるっていうことがまず一つの要因であるっていう、
なるほど、
とですよ、
はい、
とあとはあの私ね、これ、あ、これ言うてしもたら D が誰か分かってまうの
か。そうなんですか。
あのね、
はい。
まあ、こう、サンダにですよ。
はい。
ビスイ牛っていう。
はい。
まあ、言うたら、ハイドロジェンウォータービーフって。あの、要は、水素水を飲まして、育てた、
はい。
牛があるんですよね。
はい。
だから、まあ、それ、だからなんやねんっていうのが、まあ、成分上ですよ、
はい、
お肉になって、その油もお肉もこう成分を分析した結果ですね、あの油が全然その変わってるんですよ、ええ風にね、で当然その霜降りであったり、はい、血管やね、はい、毛細血管の中に残るその油、
はい、
油分、これがまあ白く固まるんですよ、お肉になると、
うんうん、
それが、あの残り方やね、その、
はい、
悪い油と良い油、でそのビスイ牛っていうのは良い油なんですよ、アク出ないんですよ、それが冷凍から戻ったものであれなんであれ、ね、だからやっぱりそういうその油の成分とか、まあ、いろんなもの、これを余分に温度をかけることによって、うん、外に流出してしまうっていう現象なのかなって。だからね、あのこれあの野菜でね、はい、あのまあ、言うたら専門農家さんとこう考えたり話したことあるんですよ、やっぱりそこの人も、
はい、
まあ、なんでこれしゃぶしゃぶをやってもアク出えへんねんみたいな話から、野菜もそうじゃないですかって。
野菜もですか、
うん、例えば畑からスポッと抜きました、はい、でさっと洗いました、はい、それをトントントントンとやったものって、
はい、
まあ、人参とかなんかやったら赤いアク出たりするじゃないですか。 あれ出ないんですよね、
へ、
畑から取ったやつって、
はい、
まあ、それも炊きすぎたら出てくるんだろうけど、基本出ないんですよ。でもやっぱりこう箱に入って、流通上こうあの動かしたもの、
はい、
で当然その時間は経つわけじゃないですか、そういうものはやっぱりあのよく出るような気がするみたいな話をしたことがあるんです。これもね、あの僕これが絶対やと言わないんで、
はいは
い、そない言うたらそうかもしれないし、こうやねんああやねんっていうお便りとかね、
はい、
いただけたら、よりその
そうですね、
ね、盛り上がるっていうか、その
皆さんどうなのか気にな
りますね。そうそうそうそう、あのそういうのをやっぱりレッツ追求座なんで、
お追求ですね、
うん、そうそう追求していく、だから言うたらリスナーも一緒になって、研究していこう、研修してい
こう。ちょっとやってほしいですね、これね。
うんうん、これ、あの、でもね、ほぼそうやと思います。はい、あと、冷凍。
冷凍、はい。
の仕方。
はい。
によって、ね。
冷凍の仕方、はい。
で、あの、私なんか、これも言うてしまったらバレてまうんかな。あの、要は、あの、電磁波を使ったね。はい、あの、冷凍を私どもの、会社ではこう取り入れてるんです。で電磁波がどないやねんって言うたら、はい、まあ、要はあの電磁波とかその均等電磁束っていうその、まあ、言うたら磁場を発生させる中で凍らしていくっていう、
はい、
だからまあ言うたら、コップの中にね、はい、ガラスのコップの中にお水入れて凍らしたら、はい、膨張してパリンって割れたりすると、これを電磁波教師のところで同じことをやるとね、はい、表面張力はこう当然こうパーッとこうなってくるんだけど、
はい、
揺らしながらなんで、ガラス割れない、
は
い、理論上ですよ、はい、やったらあの後片付けかなんからやらないけど、
はい、
理論上はそうなんです。
なるほど。
だからお肉の細胞も一緒で、その中に水分とかいろんなものが含まれてて、それを共振してこうずっと揺らし続けて、凍らしていくっていうことによって、その言うたら細胞の配列を変えない、あるいはそれをあの破裂させないっていう冷凍ができる。それ解凍した時って、はい、まあ、言うたら切りたての状態なん
や。なるほど。
はあ、うん。何日か、まあ、言うたら期限内であれば、あるいは遠方に送ったとしても、
はい、
綺麗な解凍、だからまあ言うたら冷蔵庫で十何時間、はい、こう解凍
ゆっくり
解凍ゆっくりと緩慢に解凍することによって元に戻る、
はい、
だからうちのねそのうちのって言うたやんか、はい、そうやね、その美水牛の写真、
はい、
あれほぼ全部冷凍から解凍したものなんです。
生じゃなくて、
生じゃなくて、
あ、
普通は写真撮りやから生でとかで着飾ってとか、
はい、
あのまあ言うたらね、あのよそ行きみたいな、ね、
はい、綺麗な状態、ね、
いやいやもう普段着ですわみたいな。
おお、そうなんですね。
だから僕その動画、自分がやってるその動画も、はい、あのお肉のね、
うん、
全部あのドキュメンタリーっていうかその実際なんですよ。
はい、加工なし、
加工なし、
はい、
実際なんですよ、だからその途中これ商品化してますよっていうプロセスやから、もう出来上がった瞬間にもダッシュでいけるそのプロセスを動画に収めてるだけなんで、ね、だからその撮影用っていうのはないんですよ。だからそういうふ
う
にそのやっぱり電磁波共振とか、はい、やっぱりそういう細胞膜を破かないっていう冷凍、これができてたら、悪もそう出ないんじゃないのかな。これをバンバンにね、もうバチバチもあの細胞の中のをしてくると、はい、このさっき言うとったその温度帯、
はい、
これがあのどういうかな、あの関係なく、もう出てしまってるわけやから、それ入れたらそりゃ悪出まくるやん、
ね。なるほどね。ああ、そういうことなんですね。
そうやね。だから、あの、僕がやってる、その、しゃぶしゃぶに、はい、その、温度をかけない、
うん。
あの、言うたら、沸騰させない。
はい、
これってヒントなんかね、漫画なんですよね。
あ、漫画からのヒントですか。
おいしんぼっていう。
ああ、お料理の漫画あります
ね。あれ、だいぶ初期の頃やね。はい、ロット三人風すき焼きとか、しゃぶすきとか言って、あの、はい、山岡四郎がやってたと思うんですけど、はい、あれをやっぱりヒントになるほどなって思って、
はい、
あのやったんがやっぱり出汁をしっかり取る、
はい、
普通なんかしゃぶしゃぶってね、昆布かなんかポイッと入れて、やってるんですけど、
まあ、ずーっと入れっぱなしですね、
うん、あれ入れっぱなしじゃなくて本当にちゃんと、はい、カツオと昆布でしっかりとしたお出汁を取るんですよ、でそれと、あのお酒の煮切り、
はい、
日本酒をこうまあ、言うたらアルコール飛ばした状態、はい、これを割ったものを、うん、あのだし汁にするんですね、
うんうん、
でそこにお肉をこうくぐらす、
はい、
で野菜なんかも焼けるものは全部焼いとく、
あ、先にですか、
ネギも焼きますし、あの何だかな、あの椎茸、
はい、
ああいうのもうそのまま食べれる状態のものをそこで温める感じ、
はい、
焼いた椎茸なんかほんますごい風味豊かになるし、おネギもやっぱりいい香りする、その中でこうくぐらして、
はい、
あ、この頃合いっていうところで食べる、
ええ、
あ、お出汁よけ取ったら味つくやんとか思ったり、イメージするんですよ、これ普通に考えてもらったら分かるんで、はい、例えばお水、
お水、はい、
お水ってね、まだ余白はあるから、お出汁も当然取れるし、これ純粋であればあるほど、そこに入る余地があるんですよ。
成分が
受け皿としてね、
はい、素材からの、はい、
ところが出汁をしっかり取っとくとね、もうお肉から出汁取りたないんですよね。
出汁自体が、
出汁自体がもういっぱいいっぱい、
いっぱいですと、
うん、はい、もう味だからそこでやるとね、お肉自体のそのうまさっていうのを奪われんと、はい、いい感じで、あの加温できるっていうかね、加熱できる、
はい、
うん、そういうのやり方でやるとそのアクはやっぱりでより出にくい、でアクらしきものは全部こう出汁、はい、の中に入るんやね、こういい感じ
で、はい、
うん、なんか宅急便屋さんなんで、ね、
い
やこれは取ってもらったらどうぞどうぞやってください、あの全然大丈夫です、ご苦労様です。
入り口がここな
ので入り口そこやから、
そう、こうなるんです、そうですね、
今やっとんぞと、
でもこれはこれで生っぽくていいんですけど、
あ、そうそうそう、これがもう、う
ん
う
ん
う
ん、面白いですけどね、
もう基本的にアクシデントに強い人間なん
で、そうですね、うん、私もどっちかこういうのは好きなので、そのまま行きたい、なんなら入ってもらってもいいかなっていうぐらい、
うんうんうん、
でちょっと話戻りますね、
はいはい
はい、でそのアク、お鍋のところにアクらしきものがこう、
アクらしきもの、多分これそうなんかなっていうのをずっと、
茶色っぽい何かこう塊というか、
いや、あの なんとなくこうお出汁の中にもや、
あ、もやもやありますね。
ただアクとして上にあのなんていうの、あの泡みたいな、
はい、あ、ブクブクの、
うん、ああいう感じにはならない、沸騰させるのでね、でその中にこうまたうどんであったり、あ、失礼、今日なんか喉イガイガやね、ちょっと失礼、
感想してますか、いろいろ起きますね今日は、うんうん、大丈夫です。
で、うどんにまたこう澄ましたり、
はい、
僕らはそうめん入れたりする、
そうめんですか、うん、う
ん、だからそういうしゃぶしゃぶの時はこうそうめん沸騰させるのでそうめん入れてね、そこで加温するだけでスッといくんね、ほならね、だししっかりと取るでしょ、
はいはい、
何もいらんのんですよ、
そのまま
いける、基本的にはあの味付けはお醤油だけなんで、そのお肉自体 も、はい、もう普通はこう水をこうなんていうの、あの切ろうとすると、あれそのまま入れたらいいんですよね、で、なんか中のだし汁取って、はい、お醤油で割って、はい、漬け汁にする、そういうイメージなんで、
あ、なるほど、
だからうどんでも何でももうそのまま
いけるんですね、いい出汁が取れてますもんね、
そうそうそう、そういう感じやね、だからアクの正体、今回だから質問は正体でしょ、
うん、そうですね、
だからやっぱり旨味成分で正解じゃないかな、
うん、
あの料理の先生がおっしゃってる、
じゃあもうそれも一緒に多少ついて食べても、
だからあの上にやってね、
はい、
沸騰させたら、はい、こうどっかに固まって、こう言うたらヘリのところらへんの鍋にへばりついて、あのなんていうの、もうあの後で洗うの大変になったり、はい、ああいう感じにならないように、うんうん、やっぱり鍋を生かしたいなとは思いますね、
そうですね、
うん、
じゃあお鍋はもう沸騰させずにもうぬくめる、うん、温める
状態だと、そのアクが多少出たとしても、うん、沈むんで重たいから、
うんうん、
でこうあのお鍋もそれを取らないんで、ね、あのお出汁がね、
はい、
だからいい感じでこう沈殿する何かそういうような感じやね、だから、
ね、
あの僕がやるそのしゃぶしゃぶらしきもの、
はい、
ロサン人風、
はい、
みたいなのをやると、だいたい鍋空っぽになるんですよ、
あ、
うどんやっても残るでしょ、
はい、
で雑炊やってしまったら一撃なんやけど、
はい、そうですね、
あのもうお腹いっぱいやわ、
はい、入らないですね、
そうなってたらあとみんなだし飲みよる、
うん、
だから結局空っぽになります、
なるほどね、へいや、これからのシーズンこう鍋がね、まあ、そもそも美味しくなってきますから、
ね、なんかこの頃ね、あのうちあの電気代っていうかね、
はい、
あのエアコン入れるとやっぱ電気代かかるんやけど、はい、ガス代その分かけてないよなって思うんが、シャワー僕水なんで、
水ですか、
なんかもう外から帰ってきて熱うってなんかもやもやするやつを水、
はいはい、
水って言うても、はい、キンキンじゃないんですよ、
はい、
なんかぬる
常温というか、
そうそうそうそう、はい、なんかむしろあのぬるま湯みたいな、だからいらんわっていうのでお水なんですよ、
はい、
ただ最近ね、水冷たいなって感じ出してね。これってもうその秋の気配なんですよ。はい、
そうですね。そ, ねそこで感じるわけですね。
そうそうそう。
ちょっと水は寒いかな。うんうん、冷たいなと。
うん、ちょっといい感じね。
じゃあ、この、温めて、ゆっくりとしゃぶしゃぶを。で、締めはそうめんがおすすめ。
僕そうめん好きですね。どっちのそうめん、その、兵庫のも、はい、それこそあれ、どこになるの、奈良の。
奈良ですかね。
三輪そうめんも、あの、なら親戚がおるんでね、
はい、
いつも、あの、中元聖母
と、そういう感じですね。
聖母はまたちゃうな、
はい、
中元はやっぱりこの、
そうめん。
そうめん。
そうですね、うん、夏のね、時期に。
あの、ひげっていうの、白髪っていうの、
はあ、
白ひげと書いて、あれ、なんて読むの、
え、知らないです。
そうなんですか、なぜその、まあ、言うたら、あの、白髪みたいな。糸よりもっと細い
んか。あ、細いなんですね。じゃあそんなに時間かけずすぐもう柔らかくなって
。もうすぐやらんとあれ、炊いたらやらやことになる、
う
ん。
そうですね。
あの、団子になるやつ。
さっとじゃあそれも食うらしい。
そうそう。あれも美味しいし。で当然、イボの糸も好きやし。僕、そうめん好きなんですよ。
そうなんですね。うん、うどんよりも。
うどんよりも。
へ、
夏何食べるって言うとそうめんばっかり、
そうなんですね、
だからもうそうめん大歓迎やね、もうだから、うん、 ありとあらゆるそうめん
日本国中
あれ小豆島もそうめんあるんですか。
ああそうなんですかね。
僕それ、まあ、食べたことないんだけど、産地で言うたら揖保乃糸、三輪そうめん、小豆島って、まあ、島えってあのテレビで見たんだけど。
ああそうなんですね。
小豆島食べたことないぞみ
たいなこれ食べないといけないですね何かこう産地によっていろいろちょっと太さがあの微妙にこう太かったり、
いやいうかね、揖保乃糸もあるみたいな、あの、うん、なんていうの帯で、帯見たことある？
帯
だいたいそこらに売ってんのは赤い帯やわ。ほうだからその揖保乃糸の
束ねてるあれですか、
束ねてるあのやつ、はい、あれが赤帯とか、へー紫帯とか、は
あ、なんか違いがあるんですかそれは。
細さとかあ寝かせとかなんかそんなんじゃないの
なんかそうめん追求番組になっていきそう
な。いやいや何でも追求していく中で、あのなんかヒットしたらいいなみたいな。
いいですね。そうめん好きだから。
基本的にね、あのまあ今回は今回というかこの番組は牛肉を追求したい番組なんだけど、僕何でも追求するんですよ。ふっと思いついたらね。あのうん気になったらもうつう気になって
調べたくなる。
調べたくなる。この後出張で泊まるとこあってね、それからどこや言うてしもたら、あのなんか大変なことになったらあかんから言わないんだけど、あの48時間ずっと顔を見てんぞこの人っていう、あのスタッフっていうか中のね従業員さんがいらっしゃるんですよ。気になってね、
気になって
48時間連勤っていうことでしょ
2日間
それ働きすぎちゃうんかみたいな。お
その人しかいないんですかね。
その人以外にもいるんですけど、その人こう通長いこと
ってずっといてる。
これ聞いたんですよ、
はい、気になって
。なんでそんないつもおるん、
はい、
言うたらいやこんなもんですって言ってごついごまかしはったけど、これ大変やな
すちょっとね。
あとね、夜中の2時頃にどうしても取りに行かな、車に取りに行かなあかん荷物があって、はい、夜中の2時頃行った時に、ロングスカートで、はい、上こうもう喉までこう爪襟みたいな白いシャツを着た、はい、あの女性が、はい、水やりしてたんですよ
夜中の2時に
2時にあれってね、はい、僕見たらあかんかったものなのか、はい、そのだからね娘と一緒に行ったんだけど、はいはい、見たらあかんやつやかもしれないから、はい、娘にも言わんかって、はい、娘も見たらあかんやつを自分だけが見てたらあかんから、はい、何も言わんと見て見ぬふりしてあのスーッと言ってスーッとでそれを聞いて、はいはい、あれって、何やったんやろっていうのを、あれってで、その隣にいらっしゃった、はい女性が、はい、私です。私です。
私です。
あ、せやったんですかみたいな。だけど、それにしてもその2時からまだこの夕方までこの人おんねや、みたいな。
ああ、その方も。
うん。だから、その方が、ご夫婦かなんかで、その、あの旅館なのかホテルなんかを
経
営されてるとか。
大変ですよ、それだったら。
それだったら大変よ。
なんで2時なんですかね。それも気になるんですけどね。
その時しか時間がなかった、忙しすぎて。
2時しかなかったんですね。植物、お花も寝てる時間は思いますけど。
植物もこんなところで、
いきなり水かけられ
てもね。水かけられてもね。いやいやいや、もうちょっと待ってはもらえんやろか。あと5分とかいう、そういうレベルの話だと思うんですよ。
ちょっとびっくりしますね。ちょっと声逆にかけてほしいですね。
そうやね。今晩も何も言わへんから、絶対、ここの人違うんやわと思って、絶対見たらあかん。そうそうそう。
時期的にね。
時期的にと格好。
格好が。うん。白いし。
おかしいわ、みたいな、もう、本当に。
足はパッと見ました、その時。
え
足は見ました。
足言うかすぐ目そらしたから。
あ、
もうこれ絶対あかんわ、みたいな。
D さんも苦手ですかそういう。D さんは苦手ですか
苦手っていう、いやいや、もう訓練たら、訓練たら対処はしますけど、なんて言うんかな。できればそっとしときたい。
あ、そうです
よ。あんまりそのややこしになったら嫌やないですか。
そうですね。う
ん。
でも何かご縁があって出るらしいですからね。
そうやね。それはね、まあ、縁あったらもう。
そう、
う
ん、メッセージとか、まあ、聞きたいこといっぱいあるので、まあ、経験はないんですけど。
あるんと、いや、その知ってる人とかね、自分の、まあ言うたら、先祖であったり。
ご先祖さんたらもうね。
うん、ね、 あの亡くなった近親の方とかやったら全然いいんやけど、
もういろんな話したいです、
ね、全然知らんのにこっちがじっと見とったりしたらお前何見とんねんみたいなそういう話になってくるからね、こっちなんかね、
いややこしい、
そうそうそうそう
ねえ、ちょっとドキドキした体験が
そうです
この夏あったと、は
あ、ありましたね
いいですね。じゃあちょっと皆さんにもですね、いろんなメッセージを、あの今回みたいに今回アクを、ね、メッセージいただきましたけども、うんうんうん、あのぜひお家で試していただいて、うんうん、あの温度お鍋の沸騰具合とか沸騰させずにこの食べるしゃぶしゃぶでどう変化するかを、う
ん、あとね、あの抜きたてと、
はい、
野菜の抜きたてと、
あ、はい、
あの
ちょっと時間経った
普通のこう箱入りのやつをどっかで買ってきたと、
はい、
いうのとこう試してみたりしてもらいたいな、
違いが感じてほしいですね、うん、でそのどういう結果だったかというのをメッセージを、
そうですね、
お待ちしておりますので、
お楽しくなるな、そういうのになるとこれネタをね、全然こうね、初めの間はこういう感じで行きましょうってわざわざ送ってきてくれとったのに、
はい、
何にも言わんようになってきてますやんよく考えたら
まあですね、
なあ、
ええ、
ほんで来てから、
ええ、
今日メッセージがあるんですよって普通の世間話して、はい、じゃあ始めましょうかみたいな感じで、
はいはい、
からなかなかあのすごい番組になってきてるなみたいなね
お送りしたあのテーマはどこにいたのかな、また機会があったら、
ね、あのテーマどこね、もう埋もれてるもんね、うん、あの
埋もれてしまいましたね、うんうん、またそのあたりも引っ張り出そうかなと思いますけど、
そう
ですね、まあ、メッセージからそちら優先したいなと思いますので、
うんうんうん、あとだからなんていうかな、ふっと思ったらその、どんなお肉をのあの見方したらいいか選び方したらいいかとか言ってね、その
買うときにです
か、買うときにね、はい、そんなんとかもなんか初めのなんていうの題材、テーマはどれにしようの中にあったから、そんなんとかもこの素朴なね、
はい、
あの疑問、
お買い物行った時の疑問でいいですね、
うん、疑問
とか、このお肉を目の前にした時に感じることを、
うんうんうん、
まあどれ選ぼうかなですね、
そうやね、
その選ぶ基準とかも、
基準とか、
ね、まあ、気になりますね、ま
あ、基準だって言うてその店によってね、行ってみるの分からへんこともあるしね、
あ、そうなんですねなるほど、
あとこれ買いよってやけど無茶やでとか、
あ、
で、あの安い高いの、このなんていうの判断、
はい、
これがね、非常に巧みやな、
ああ
、世の中見てると
そうなんですか、
騙されてんねんこれみたいな
じゃあその後も追求して
だからあんま言われへんけどね、
うんうん、追求していきたいなと思います、うんうんうん、ということで今回はその悪についてね、はい、深掘りしてまいりました。皆さんからのメッセージ、お肉についての質問疑問などもお待ちしておりますので、ぜひハニー FM のホームページからメッセージフォームでメッセージをお送りください、はい、今日のレッツ追求ザ牛肉ザ肉屋 D さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました。